説教、一言おっしゃってください。石橋秀夫牧師です。
昨日は越谷教会で4年間伝道師としてご奉仕くださり、また越谷教会と大変関係の深い創価教会の牧師でやられた谷垣隆夢先生の昇天12年記念礼拝、昇天記念礼拝が行われまして、その説教を依頼されて行ってまいりました。谷垣隆夢先生の葬儀の式もさせていただきましたので、改めて谷垣隆夢先生の召された時のことを思い起こしまして、69歳で召されたわけですが、69歳ということになりますと、私は今67歳ですから、来月68歳になります。まもなく69歳になりますが、2年ほど前に西東京教区の伝道協議会に講師として依頼されたときに、若い牧師と相撲をいたしまして負けてしまいました。あまり腹が立つもんですから、悔しいもんですから、君僕の葬儀をしなさい、と言いましたら、いたしますということですので、これは妻に言ってやりますが、狛江教会の岩田という先生に依頼してやります。毎日500回剣道やってて素振りをしている、毎日500回剣道やってて素振りをしているという、これじゃかなわないなと思ったんですが、谷垣隆夢牧師の、壮絶な病との戦いの中で最後起き上がろうとして、天を指して起き上がろうとして、そして召されたという、そのところが非常に心に印象深く強く残っています。その最後の時に天を指し示して、召された、そのように、受け止めております。そして、谷垣隆夢先生は何を指して、召されたのか、それを谷垣隆夢先生の、著書、あるいはまた最近の説教などから、谷垣隆夢先生はご自分の伝道者の技において、2つの御言葉を指し示して、そして召されたと受け止めました。葬儀の時、詩篇136編と第2コリント4章7節から15節のこの御言葉を、谷垣隆夢先生がその伝道者の生涯を通して、強く指し示された御言葉として受け止め、葬儀の時の説教の御言葉といたしました。そして昨日の記念礼拝においてもこの御言葉を持って説教の奉仕をさせていただきましたが、そこには詩篇136編、そこには主に感謝せよ、主は恵み深く、その慈しみは常しえに絶えることがないと、私たちの信ずる神様は恵み深く慈しみ深い神であることが称えられています。主に感謝せよ、主は恵み深く、その慈しみは常しえに絶えることがない。この136編を読んでいきますと、イスラエルの民、これは神を信ずる民、神を信ずる民がさまざまな、苦難を通して信仰の共同体を形成していくわけでありますが、その具体的な技が示されます。神は天地を作られた。神は自分たちがイスラエルの奴隷であって、エジプトの奴隷であった時にエジプトで強制労働に服 服せしめられるその苦難の中に働いてくださり、エジプトから救い出してくださる神、40年間荒野を旅して約束の地に導かれる、まあ、そこには非常に激しい信仰が問われるような戦いがあり、滅びを覚悟しなければならない苦難があった。しかしその一つ一つの技を通して神への深い感謝を捧げる、この御言葉へと歌へと導かれる。主に感謝せよ、主は恵み深く、その慈しみは常しえに絶えることがない。私の人生においてさまざまな問題が覆いかぶさってくるわけでありますが、しかしその一つ一つの技を通して神様はこの賛美へと導いてくださる。主に感謝せよ、主は恵み深く、その慈しみは常しえに絶えることがない。この賛美の歌へと導いてくださる。それは私の人生の歩みの確信であり、また旧約聖書の世界の人々の最後に行き着く確信の歌として示されてくるわけであります。この言葉を谷脇孝美先生は指し示してくださった。その伝道者の技、もうさまざまな問題にぶつかっていった。しかし最後にそのことごとくの技を通して主に感謝しよう、主は恵み深く、その慈しみは常しえに絶えることがないとの賛美へと導かれるということがまず示されていくわけであります。また同時にもう一つの御言葉にも深く教えられるわけであります。谷脇孝美先生の伝道者のさまざまな技の中で苦難を克服していかれるわけでありますが、第二コリントの4章7節以下、この御言葉が指し示されているのであります。そこを見ていただきたいと思います。第二コリント4章7節、329ページ後ろの方の新共同訳聖書で、新約聖書の329ページ、第二コリント4章7節。ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れた偉大な力が神のものであって私たちから出たものでないことは明らかになる、ために、私たちは土の器でしかない、壊れやすい粗末な器の中に偉大な力が収められる。そのことによって8節、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。私たちはいつもイエス様の死を体にまとっています。イエスの命がこの体にあられるために、私たちは生きている間絶えずイエスのために死にさらされています。死ぬはずのこの身にイエスの命があられるためにと語られてくるわけであります。イエス様の十字架の死、もう人間のどのような苦難も痛みも罪も死は十字架でそれを背負って死んでくださった、このイエス様の死の死のお体、そしてまた同時にその死から復活された復活の死の命、十字架においてはどんな問題があってもイエス様は私のその痛みの悲しみの弱さの脆さの底にあって、それを祈ってくださるイエス様のお姿、それがイエス様の十字架の死において示され、また私たちの痛みを共にしてくださる主は同時に復活の新しい命をそこに注ぎ込んでくださる。その偉大な力がそこに注ぎ込まれていく。だから四方から苦しめられても行き詰まらない、途方に暮れても失望せず、 虐げられても見捨てられず、舌を下げても滅ぼされないと、このような生活へと私たちは導かれる。このパウロが書いた言葉を谷脇先生は指し示してくださっているわけであります。どのような私たちの生活の中にも御言葉が示される、そして御言葉を指し示すことができる。実はそれが私たちの生活を支える力である。御言葉は力を持って私たちの中に、生活の中に響き渡るということが今日の聖書から示されているところであります。一言おっしゃってください。主の言葉が今日のメッセージの中心となっていくのであります。御言葉が力であるがゆえに、御言葉をくださいという深い強い祈りを私たちは捧げるのであります。その祈りを主は、こんな信仰見たことがないと驚きをもって喜んで受け入れてくださり、力の御言葉を注いでくださる。それが今日の聖書のメッセージとして私たちに響いてくるのであります。1節から2節を見ていただきますと、ルカ福音書7章1節、イエスは民衆にこれらの言葉をすべて話し終えてからカフェルナウムに入られた。ところである百人隊長に重んじられている部下が病気で死にかかっていたと、この物語の始めに記されております。ルカ福音書はルカが書いたものであり、使徒言行録もルカが書いたものです。そして非常に関係の深い、物語が使徒言行録実章にも記されています。内容的には違った物語のように思いますが、ルカは非常にこの2つの出来事を深く関係するものとして私たちに語りかけてくる。そこには教会とは何か、信仰とは何かということを含みながら私たちに語りかけてくれる、非常に重要な御言葉でありますので、使徒言行録の実章にも目を向けたいと思います。使徒言行録の実章を見ていただきたいと思います。先ほどカフェルナウムに入られたとあります。このカフェルナウムの百人隊長の話、それが使徒言行録の実章では、このカフェ、カイサリアにコロネリオスという人がいたという形で、これは同じ場所の出来事であります。実章一節、さてカイサリアにコルネルスという人がいた。イタリア隊と呼ばれる部隊の百人隊長で、信仰心厚く一家揃って神を恐れ、ために多くの施しをし、絶えず神に祈っていた。ある日の午後3時ごろ、コルネリウスは神の天使が入ってきて、コルネルスと呼びかけるのを幻ではっきりと見た。彼は天使が見つめていたが怖くなって、主よ何でしょうかと言った。すると天使は言った、あなたの祈りと施しは神の前に届き覚えられた。今ヤッファへ人を送って、ペトロと呼ばれるシモンを招きなさい。その人は川なめし職人のシモンという人の客になっている。シモンの家に海岸にある。天使がこう話して立ち去ると、コルネルスは二人の召使いと側近の部下で信仰心の厚い一人の兵士と呼び、すべてのことを話してヤッファに送ったと語られています。ペテロは最初躊躇するわけであります。同じことを聞いて、異邦人の世界にと 中書すペテロが促されてこのクルネリウスのところにやってくるのであります。そしてクルネリウスは救われるという出来事が示されています。神の言葉が異邦人世界に響き渡る、それが強く示されているところであります。ユダヤ人世界から異邦人世界へ、世界へと神の言葉が、福音が広がっていく。そして御言葉の力が示され、教会が世界各地に作られていくということを使徒言行録は記していくのであります。そしてこれを支える根拠として、イエス様ご自身の御業がルカ福音書において記されていくわけであります。イエス様が具体的にそこに行かれなくても、イエス様のお言葉が力として響き渡る。そして世界中の人々がその救いに預かっていくんだ。それが百卒長、百人隊長の救い技において、示されてくる。まあそういう形で非常にこの2つの出来事は密接に絡んでいるところであります。そのことを前提にしながら3節を見ていきたいと思います。イエスのことを聞いた百人隊長はユダヤ人の長老たちを使いにやって、部下を助けに来てくださるようにと頼んだ。長老たちはイエスのもとに来て熱心に願った。あの方はそうしていただくのにふさわしい人です。私たちユダヤ人を愛して自ら街道を立ててくれたのです。そこでイエスは一緒に出かけられた。ところがその家からほど遠くないところまで来た時、百人隊長は友達を使いにやって言わせた。死をご足労には及びません。私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません、と示されてくるわけであります。この百人隊長は異邦人ではありますが、ユダヤ人たちを愛して、そして街道を立ててくれた。カフェルナウムに街道を建ててくれた。この街道はまず礼拝の中心であり、また同時にそのイスラエル、ユダヤ人共同体の中心。そこで教育が行われ、また秩序を保つための裁判が行われ、さまざまな政治的なことを行う中心として街道があるのであります。この街道を建ててくれた、この百人隊長のしもべ、まあ、部下とありますが、百人隊長は百人の部隊の隊長、その上に千人隊長がありますが、そのような隊員の一人、兵隊の一人というよりも、むしろしもべ、彼の家に仕えるしもべと見た方が良いように思います。まあ、7節にはしもべという形でこの部下が記されています。百人隊長にとってこのしもべは自分の家にあってなくてはならない存在、重要な働きをし、自分の生活、自分の人生、それを助けてくれて、このものがなくてはならない存在として、百人隊長にとって、受け止められる。このしもべが死にかかっている、そこで、ユダヤ人の長老たちに依頼するのであります。主イエスにこのことの助けを求める、そのための使いに長老たちをお願いする。長老たちはこの百人隊長がその力をいただくにふさわしい人と見ています。そしてこの長老たちはこの百人隊長の技に目を向けるわけであります。自分たちを愛してくれた、街道を立ててくれた、このような良い技を重ねてきてくれている、だから救われるにふさわしい、その願いを聞くにふさわしい人物だと、ユダヤ人の長老たちは 見るわけであります。ユダヤ人の長老たちとイエス様の見方は違います。またユダヤ人の長老たちと百人隊長自身の思いは全く違っているのであります。それは尊いイエス様の前に人間はどういう存在であるか、この百人隊長はよく知っていた。そして主イエスご自身もその良い技を見るのではなくて、この百人隊長の信仰を見ておられる。そこに注目したいのであります。イエス様が喜びを持って受け止められることは何であるかということが示されているのであります。百人隊長は死をご足労には及びません、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありませんと百人隊長は友達を使ってこのように言うのであります。主の前に出ることは恐れ多いこと、私はそのような存在ではない、だから人に依頼するのであります。彼は主の前における自分がどういう存在であるか深くよく知っていた。八節を見ていただきますと、私も権威のもとに置かれているものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。百人隊長が言うのは言葉の力であります。隊長が行けと言えば兵隊は行かなくてはならない、そこで命を落とすことがあったとしても行かなければならない、その言葉に力があり、その言葉に服従せざるを得ないのであります。この地方はヘロデ・アンティパスが領主として支配している、領主の命令、さらにローマによってイスラエル全体が支配されておりますから、ローマの総督がいる、その上にローマ皇帝がいる、その皇帝が総督が領主が言った言葉、その言葉自身が力を持って人々を支配するのであります。御言葉それ自身の力が強調されて示されています。ましてや主イエスは大いなるお方、この百人隊長はカフェルナウムの街道にしばしば来られるイエス様の説教を聞いていたかもしれない。主イエスに注目していた百人隊長は主イエスがどなたであるかということを深く知っていた。恐れを持って主イエスを見つめていた。神と一つであるお方、それにこの方が語ってくだされば、その言葉自身に力があることを彼は深くよく認識しているのであります。ですから七節を見ていただきたいと思います。ですから私の方から崩壊するのさえふさわしくないと思いました。一言おっしゃってください。そして私のしもべを癒してください。これが今日のメッセージとして強く私たちに響くところであります。主イエスに来てくださるには及びません。ただただ一言おっしゃってください。一言おっしゃってくだされば私のしもべは癒されます。その確信を強く持っているのであります。イエス様がおいでにならなくても、イエス様の語る言葉に力があり、その力によってイエス様を信じる者たちは救われる、支えられる、力が与えられる、そのことが強く示されていくのであります。9節を見ていきますと、イエスはこれを聞いて感心し、従ってた群衆の方を振り向いて言われた。 言っておくが、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。旧約聖書の長い信仰の歴史がある。イスラエルの歴史は神の民の歴史、信仰の歴史。しかしこれほどの信仰は見たことがないと主は驚きを持ってこの百人隊長の言葉を受け入れているのであります。イエスはこれを聞いて感心したと、感心と訳されていますが、感心というのは驚くと訳すこともできます。神と一つであるお方が驚きを持って百人隊長の信仰を見つめ、そしてそれを受け入れてくださっている。このところに後味の心が向けられていくのであります。ユダヤ人の長老たちは彼の技を見た。しかし主イエスはこの百人隊長の信仰を見るのであります。そして信仰とは何かということが示されます。主よ、御言葉をください、一言おっしゃってくださいと主を信頼して祈る者の祈り、そしてまたその信仰を主は感心して驚きを持ってそれを受け入れてくださる。このところに私たちはイエス様がどういうお方であるかということが示されてくるわけであります。何一つ神の前に胸を張るものはないし、神を驚かせることはあるはずがない。神の関心を持っていただけるようなものは何一つない。しかしそういう中で神を信頼して一言おっしゃってください、御言葉をくださいと祈る祈りを主は喜んで聞いてくださる。ここには私の希望があるということが示されていくのであります。実節で使いに行った人たちが家に帰ってみると、その部下は元気になっていた。イエス様は直接においでにならなくても、主が語られた言葉が力を持って信じる者たちの中に響き渡る。このことが示されていくのであります。私たちも祈るのであります。主よ、御言葉をください、主よ一言おっしゃってくださいと私たちは祈るのであります。その祈りに聖書の言葉が主の言葉として私たちに響き渡ります。聖霊の力を持って私たちの心に響き渡ります。それは私たちの生活の中にあって、私たちの人生を支え、生活を支え、さまざまな問題の中にあって私たちを生かしていく力、支えていく力として御言葉が示されている。このことの幸いを法に受け止めたいのであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に聞くことが許され感謝いたします。主は私たちに信仰とは何かということをお教えくださっています。御言葉をくださいという祈りを私たちは捧げます。その祈りを、その信仰を主は喜んで聞いてくださる。この主の憐れみが示されていますと同時に、聖霊によって主の御言葉が、聖書の御言葉が力として私たちに注がれていく、そのことの幸いを私たちは知っています。どうぞそれぞれの人生においてさまざまな苦難が覆いかぶさってまいりますが、しかし御言葉を求め、御言葉を聞き、御言葉の力によって一つ一つの問題に向かい、そして全てのことを感謝せよ。主は恵み深く慈しみが絶えることがない、このような賛美へと導かれる、 その幸いな人生を歩むことができますように導いてください。この越谷教会の礼拝に新しく来た方々、旧道地の方々を祝福してくださいますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。